柔和になる方法。
聖書はクリスチャンが結ぶはずの実について次のように教えます。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。
ここに書かれた実は主のご性質そのものです。すなわち私たちは主と同じ姿に変えられていくことが保証されているのです。それなのに何年教会に通っていても柔和や寛容が身についていない人はいないでしょうか。そのような人は何か重大なことを見落としている可能性を疑わなければなりません。
正しい教えにつながる必要。
良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできない。良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれる。このようにあなた方はその実によって彼らを見分けるのである。
良い実を結ぶには必ず正しい教えにつながる必要があります。そして私たちがつながるべきは牧師や神学者の教えではなくキリストの純粋な教えであることに注意してください。
私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。
かつて律法学者やパリサイ人の教えにつながる人々は実を結ぶことができませんでした。今も同じです。聖書に書かれたそのままの教えにつながらなければ柔和や寛容の実を結ぶことはできないのです。
聖書に書かれたそのままの教え。
今聖書に書かれたそのままの教えを見てみましょう。怒りや憎しみについて聖書は次のように教えています。
しかし私はあなた方に言う、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない。兄弟に向かって愚か者という者は議会に引き渡されるであろう。また馬鹿者という者は地獄の火に投げ込まれるであろう。肉の働きは明白である。すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、曽根み、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、及び、その類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。あなた方が知っている通り、すべて兄弟を憎む者は人殺しであり、人殺しはすべて、そのうちに永遠の命をとどめてはいない。
本当の聖書の教えは、信じるだけという教えとは随分かけ離れています。憎むことは人殺しである、このことを真剣に考えてみてください。もし人殺しをしてしまったなら、私たちはどれほど悔やむことになるでしょう。そのことを一生背負って生きていかなければならないとしたら、その重圧はいかほどでしょう。幸せな人生は一変し、その恐ろしい罪が、四六時中、私たちの心を苦しめることになるでしょう。それほどの罪を犯していることを私たちは自覚しなければなりません。このことを些細な罪だと思ってしまう自分が私は恐ろしいです。これを放置する人に変化が訪れるはずもありません。こういった純粋な教えが教会で真剣に語られるようになるなら、人々は恐れを持って悔い改め、自分の救いの達成に努めるようになるのではないでしょうか。
恐れおののきつつ、自分の救いの達成に努めなさい。
だから、私の愛する人たち、いつも従順であったように、私がいた時だけでなく、いない今はなおさら、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。
ここで、こう思う方もおられるでしょう。私たちは聖霊によって、自動的に変えられていくんじゃなかったの？自動的というのはさておき、確かに聖書にはこうあります。
私たちは皆顔を追いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。
では先ほどの聖句は間違っていたのでしょうか？いいえ、同じパウロが神の霊感を受けてこれらのことを書いているのです。すべての聖句を受け入れないなら、自分勝手な宗教を作り上げることになってしまいます。まずは 聖書の言葉を素直に受け入れましょう。私たちは聖霊によって変えられます。しかし、自動的ではありません。必ず、自分の救いの達成に努める必要があるのです。
イエス・キリストの教え。
自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、姦淫するものでないこと、あるいは、この主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから、十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。
昨今、多くのクリスチャンが、行いは必要ない、信じるだけと教えられ、そのように生きています。かつての私もそうでした。しかし、この主税人をよく見てください。信じるだけ、行いは必要ない、そんな人が、自分の胸を打ちながら、罪人の私を憐れんでください、などと言うでしょうか。これは罪と本気で戦う人の姿です。怒りや憎しみを、殺人と同等の罪であると認識し、必死に自分を変えようとする人の姿なのです。
必死に自分を変えようとする人。
こういった人々を見て、自分で自分を救おうとする者、間違った者、立法主義者と決めつけ、蔑んだことはないでしょうか。神よ、私がこのようなクリスチャンでないことを感謝します。私はただ恵みによることを信じ、行いなしに自分が救われることを確信しております。そう思ったことはないでしょうか。それこそあのパリサイ人の姿です。聖書の教えを思い出してください。怒る人は誰でも裁きを受ける。怒る人は神の国を継ぐことがない。憎しみは殺人と同じである。これが聖書の教えです。これらの教えを本気で信じるなら、必死に取り組まない人がいるでしょうか。それとも、できるはずがない、できないことを悟らせるためにそう書かれているのだ、そう言って、必死に取り組む人をバカにするでしょうか。確かに、それは人にできるはずもないし、できないことを悟らせるためにそう書かれているのです。それでも、いや、だからこそ、必死に取り組み、あの主税人のようにならなければいけません。なぜなら、それこそが、義とされて家に帰るために、必要なことだからです。というのも、私たちは、自分の中にその力がないことを、徹底的に知る必要があるのです。大切なことなので、よく聞いてください。頭でわかっているだけの人は、決して、胸を打ちながら、罪人の私を憐れんでください、などということはできません。ただ体験で知った人だけが、そのように祈ることができるのです。だからこそ、こう書かれているのです。
すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。
あなたは、人殺しという重圧を背負って生きていたでしょうか。そのような人を、主は招いておられるのです。聖書に書かれたそのままの教えを信じた者の、それを守る力が全然ない。本当に主に助けてもらうしかない、そう悟った人だけが、心からの祈りを主に捧げ、主に助けを求めることができるのです。
どんな助けを求めるべきか。
では一体、私たちはどんな助けを求めればいいのでしょうか。答えは、愛を増し加えていただくことです。私たちに足りなかったのは、愛なのです。実際あなたは、汚い自分を変えたい、神の怒りを逃れたい、清くなりたい、そういった動機で、これに取り組んではいなかったでしょうか。自分、自分、自分。相手はどこへ行ったのでしょう。隣人に対する愛、これが欠けていたのです。
たとえまた、私が自分の全財産を人に施しても、また、自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、 一切は無益である。
怒りは相手を傷つけます。憎しみは相手に何もしてあげられません。だから、してはいけないのです。この当たり前の動機を、私たちは失ってはいなかったでしょうか。私たちが真っ先に追い求めるべきは、愛です。神様は、実にこれを与えてくださるのです。この愛が動機となることで、ついに律法は全うされるのです。
互いに愛し合うことのほかは、何人にも借りがあってはならない。人を愛する者は、律法を全うするのである。
あなたが怒ってきた相手、憎んできた相手を、もう一度よく見てください。彼らもまた、神によって作られた神の子供たち、私たちの兄弟ではありませんか。そういった人々を、私たちは殺していたのです。このことを覚えてください。彼らもまた、神の形に作られているのです。そう見えないのは、長らくサタンの支配下にあったことで、汚れているからです。汚れているのは、相手だけではありません。あなたの目も汚れているのです。これを洗い合うなら、互いの中に、神の形を見る日が来るでしょう。それまでどうか、寛容な目で見てあげてください。今見えている姿は、その人の本当の姿ではないのです。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。
これはなんと素晴らしい言葉でしょう。このような姿に、私たちはなれるのです。怒ることより、許すことを選べるのです。神の教えを実践し、その教えの素晴らしいことを、世の人々に見せることができるのです。なんと幸いなことでしょう、すぐに人を許し、悶々とした時間を過ごさない人は。なんと幸いなことでしょう、神の教えを実践し、その栄光を周囲に振りまく人々は。
むしろ、私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。
聖書をいくら検索しても、信じるだけ、自動的に変えられる、などの教えは出てきません。柔和や寛容の実を結ぶには、正しい教えにつながって、それを実践する必要があるのです。
私の兄弟たちよ。ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら、何の役に立つか。その信仰は彼を救うことができるか。
私たちに必要なのは、実践と、失敗と、心からの祈りです。これを繰り返してこそ、実を結ぶものに変えられていくのです。聖書に書かれたそのままの教えにつながり、実を結ぶものとなりましょう。正しいのは、いつだって聖書だからです。